大変お待たせいたしました。それでは第2部のシンポジウムに入りたいと思います。パネラーには前半から引き続きまして、岡山県中小企業家同友会代表理事で岡山極東病院院長でいらっしゃいます土井明弘様、それに岡山県中小企業家同友会副代表で株式会社ワシントン社長古土井康弘様、岡山県中小企業家同友会事務局長時田俊二様をお迎えしております。また当岡山的塾塾長馬場勉がコーディネーターを務めさせていただきます。テーマは地域振興と中小企業研修の実現を目指してというテーマとなっております。それではよろしくお願いいたします。
どうも、
よろしくお願いします。今土井先生から、楽しい話をお聞きしましてですね、今度は少し学問的な話を少しやると言われておりますので、難しい話になるかも分かりませんけども、地域振興とですね、中小企業検証とかいう、こういう少し難しい内容がよく分かりませんけども、そういうものの実現を目指してということでございますので、これは専門家の方から、探していただくとしましてですね、前の時に全然質問の時間ございませんでしたので、ちょっと終わりのところ10分ぐらいは残したいと思いまして、それでその時にですね、いろんな意味においてお話ししていただきたいことがありましたら、お受けしますので、ちょっとメモしておいてもらって、こういうことについて話してくれということになると思いますので、よろしくお願いします。それじゃあとりあえずすいません、副代表の方から、ほんならお願いします。
はい、じゃあ皆さんこんばんは、古土井でございます。専門家の話だってえらいことになる。すぐ土井先生のところ病院行って見てもらうみたいになりますけど、私はですね、中小企業家同友会で副代表理事を長くさせていただいてまして、土井先生ね、いつも応酬をいただいている一人なんですけど、今ご紹介がありましたようにですね、中小企業検証というお聞きになられたことがある方はあるかも分かりませんが、ひょっとしたらあまり耳慣れない文言だと思うんですね。中小企業検証と言いますけど、検証という言葉はですね、皆さんお聞きになったことあると思うので、例えば国連の児童検証とかそういう感じの検証でありますけど、時間があんまりないので割愛をしますけどですね、検証っていうのはちょっと広辞苑とか大辞林で調べてみますと、重大な事柄に関する掟とかですね、根本的な原則に関する決まりとか、そういう意味があるそうですね、検証っていうのは。ですからそういうことから言うと、憲法のもう一つ前にあるもっと大きなグランドステージといいますかですね、そういうような感じになるのが検証ということになるのかも分かりません。でその中小企業検証というものをお話をさせていただくというか、そういうことよりもですね、その前の前段階、どうして中小企業検証というものをこうしてお話しする機会をチャンスをいただけたかということにつくついての前段階のところ、ちょっとお話を聞いていただこうと思うんですよね。中小企業家同友会はですね、先ほど土井代表の方が全国で4万社、あるというお話を聞いていただきましたが、ご存じの通り1980年代からですね、バブルがはじけてもう本当に疲弊したですね、混乱の状態の中で、企業機関さんにいろいろとこうお手助けとかですね、ご援助とかご支援とかいろいろいただいたと思うんですが、そんな中でですね、企業機関さん自身も非常に困って来られた経緯がありますね。それはですね、いわゆるアメリカのスタンダードをですね、グローバルなところでスタンダードを日本の金融機関にも当てはめて、いわゆるその自己資本比率というのを 8% というのをですね、その当てはめてやっていこうと、こういうことがですね、行われたのは承知の事実でありますけど、そういうことをやっていきますとですね、たくさん来ていただいてますけど、岡新さんなんかの場合、つまりこう地方に非常にこう密着した企業の 金融機関さんの場合でしたら自己資本比率が 8% なんていうことはなかなかクリアできないというのはもう初めから分かっているところなんですけども、そういうことが出てきたと。そうするとですね、その多くはその信用金庫さんであったりとか第二地銀さんであったりとか、そういうところにその金融のことを委ねておる中小企業としましたらですね、リレーシップバンキングって要するに自分のところがメインバンクとする銀行さんが非常に不安定な状況になってしまうと、こういう状況が生まれてきたのはですね、あると思うんですね。そんなところでですね、中小企業家というかそれじゃ困ると、私ども中小企業はね、金融のことで非常に苦労することになってるわけですから、そうするとそれじゃ困るということで、全国でですね、金融アセスメントっていうのを取り組んだんですね。金融アセスメントっていうのはアセスメント法を作りましょうという、金融アセスメント法を作りましょうという運動を始めたんです。これ実は今から約6年7年だったかな6年ぐらいかな6年ぐらい前から取り始めましてですね、バブルが弾けて、そしてもうどうにもならないような感じになった時にそういう運動を始めたんですが、つまりですね、ダブルスタンダードっていうのをやったらどうでしょうかという提案をしてきたわけです。つまり地方の金融機関さんに 8% というのを当てはめるのはそれは無理だという、無理があるというかですね、そこでその 4% という数字が出てきたと思うんですけど、 8% と 4% 地方には地方の金融機関さんとしての大きな役割があるはずだというかですね、そういうことを同友会でですね取り組んで、全国で100万名以上の署名を集めましてですね、衆参両議員長にその請願をしたわけです、国会にですね。例えば岡山の場合でしたらですね、岡山県下の市町村議会57当時あったんです。今は27ぐらいになってるそうですけども、当時57ありました市町村議会でですね、 100% 決議いただいたんですね。そういうふうなことでやっていかないと地方の金融機関が疲弊してしまうというかね、同時にそれはもう中小企業にとってはもう死活問題であるということになりまして、そういうことをですね、中小企業家同友会はですね取り組みまして、思い出しますとね、天満屋の前でですね、上り立てましてね、署名運動しましたね。今日会場に来てくださってる同じ仲間の人も何人もそういうことで一緒に取り組んだんですけど、そういう金融アセスメント法っていうのをやったんですよ。でそして今6年経ってるわけです。どうにかですね、どうにかこう中小企業も持ち直してきたり、あるいは厳しい状況ではありますけれども、金融機関さんが何しろしっかりこう取り組んでくださったというか、そういう中から岡新さんとのですね、あるいはそのトマト銀行さんあたりとのですね、非常にこう密接なつながりが出てきたと、こういうことだったと思うんですね。そしてそれからこれからなんですね、これからなんですね、これから先が実はそのこのままでじゃあ金融アセスメント、金融のことがそれでその解決したらそれで OK なのかというと、そうではなくて、いわゆるそういうふうなある意味では部分的なことではなくて、もっとグランドストラテジーといいますか、もっと大きなその根本的な基本的なところでですね、この日本の全体がどうあるべきかというか、中小企業の考え方が一体どうあるべきなのかということを考える根本的なものが必要なんじゃないかということで、中小企業家同友会がですね、約5年これも合わせて6年ぐらいになりますけども、こういう目的を持ってですね、中小企業っていうのはやるべきだというか、あるいはこういうふうなことで中小企業家にですね、国としてどういう支援ができたり、どういうその根本的なものを支えがいるのかということについてですね、考える必要があるだろうと、こういうことをですね、中小企業家同友会としてその国に提起しですね、そしてその中小企業家で我々で考えていって、その問題をどんなふうに、経営環境をですね改善していくことができるだろうかと、こういうことをですね、提案していこうと、これがまあこれは大きな本当に大枠な感じでありますけど、そういうものをですね、中小企業憲章というそういう形でですね、これは相当長い運動になると思いますけども、そういうことをやっていってもらおうと、あるいはやっていくことが国民の幸せにつながっていくんだという、そういう大きなですね、目的を持って取り組んでいっておると、こういう経緯になっておると思うんですよね。そんなところでよろしいでしょうか。
それが検証の、まあ、意味、
そうですね、検証というものについてのね、
はい、 で、なんか事務局長、次にちょっと、
それを受けてですね、私がちょっと、
はい、
あのですね、まあ、あの小出さんが素晴らしいレクチャーしていただいて、まあ、私はですね、実は、5月の18日から25日の間ですね、ヨーロッパにこの中小企業憲章ができて、ヨーロッパにはですね、ヨーロッパの小企業憲章というのがね、すでにあるんです、8年前にできてですね、それがどうなってるかということを、まあ、この視察旅行をさせていただきました。で、行った先はですね、ルクセンブルグというベルギーの首府なんですけど、そこに EU の本部がありまして、そこの視察と、それからもう一つはその実際にその中小企業憲章がどうなっているかという、国によってどうなっているかというので、フィンランドヘルシンキに行ってきたんですよ。で、この中小企業憲章って、ヨーロッパにおける中小企業憲章というのはどういう経緯でできたかといいますと、ちょうど1970年頃オイルクライシス、また日本ではオイルショックといいますが、中東戦争の後ですね、まあ、今と同じようにですね、もう石油がどんどん上がってですね、そして、まあ、失業がどんどん増えるという状況が起こったわけです。まあ、日本ではそのトイレットペーパーの買い出しとかね、まあ、大変な状況があったと。まあ、このオイルクライシスのことを知っておられる人がどのくらいいらっしゃるか分かりませんけども、まあ、そういう大変な時代、その時にヨーロッパがどうなったかということですね。ヨーロッパもやっぱり多国籍企業とか大企業とどんどんリストラしていったわけですね。で、失業率がどんどん増えた。しかし、あと考えてみるとですね、そういうことを人たちを吸収したりですね、経済を安定させたのは中小企業だったということが分かったわけですね。中小企業、まあ、ヨーロッパの場合は中小企業というのは大体250人の職員というぐらいのところが、まあ、あるんですけど、それとファミリービジネスですね、そういうものがヨーロッパの社会を支えたんだということが、ご認識としてあったわけです。それで、ちょうど2000年にイギリスの首相のブレアさんがですね、ヨーロッパにおいてはですね、その中小企業が経済を支えてるんだということを、まあ、述べたわけです。そして欧州会議が開かれて、リスボンというところで開かれて、リスボン戦略というのが出たんですけど、これがヨーロッパの小企業憲章ですね。で、まあ、日本がそこから学んで、日本でもということになったんですけど、それは中小企業というのは3つの、まあ、役割があると。一つはヨーロッパ経済の背骨というか、まあ、日本語で言えば大黒柱、まあ、バックボーンというであるということですね。先ほど言いましたように、大企業というのはどこでも逃げていくわけですよ。パパッといなく、ヨーロッパでも一緒ですね。そうすると雇用ができなくなって、支えるのは中小企業だということですね。だからもう一つは雇用の源泉なんですね。そして新しいビジネスとか、そういうビジネスアイデアの培養地というか、まあ、培養地ですね、まあ、インキュベーターと言っていいかもわからない。そういうことがですね、まあ、高らかに2000年にリスボン戦略として打ち出されたのがヨーロッパの小企業憲章でした。そしてこれがですね、ヨーロッパの EU が最初できたのは15カ国なんですね。それからどんどん増えて今27カ国ですかね。だから最初の15カ国というのは非常に経済的にも安定した国ですけど、新しいのがどんどん入ってくるとですね、格差がもう 40% ぐらいのこう格差があるわけですね。だからその同じ中小企業の検証と同じように据え立て無理なんですね。そういうことが分かりました。だからそれぞれの国の歴史文化違うわけですから、それぞれの中でこの小企業憲章を浸透させていこうというのが今のヨーロッパの流れなんですね。で、その中で物事を最初にこうちっちゃいものから考えようという ということですね。 Think small first というんですけど、これがまあこの検証の中の大きな柱になっております。そしてこの企業を創業したりするときには、いろんなあのこの行政の手続きとか、ヨーロッパでもやっぱりそういう官僚的なことがあって、なんこの大企業だに比べると6倍から30倍ぐらいのエネルギーがいるというふうに、向こう の, その中小企業同友会と同じようなやっぱり組織があるんです。その責任者が話してくれたんですけど、ヨーロッパでもそういう行政が非常に手続き難しい、そういうことをですね、まあ、解消していこうということがですね、この、この検証の大きな役割、なわけです。で、実際に今どういうことをやっておられるかというと、そのこの EU 本部に行ってもこう話を聞いたんですけど、まあ、これはどっちかというと、その27カ国から出てきたその行政官が出てきて、私らの説明してくれたのは、まあ、ドイツから来ている方だったんですけど、まあ、3年交代だと言ってましたけど、その方の話によると、まあ、このヨーロッパ憲章というのは あらゆる国で今やられていると。そしていい賞その例をですね出しているんだと、まあ、今150ぐらいあるんだというような話で言いました。先ほど言いましたように、行政が そのいろんな手続き難しいということを言ったんですけど、そのベルギーではですね、一つの例はそのこれお役人がですね、その企業に行ってですね、自分がそこで研修を受けながらいろんな手続きを全部手続きをして、それを早めたという症例例を出してましたけど、そういうのが結構各国にあるということを言っておられました。だからヨーロッパではこの小企業憲章、先ほど小鳥さんがおっしゃったように、一つ大きな目当てですね、そういう目当てによってこの EU のこのいろんな国がですね、そっちへ向けて、やっていくという意味合いでは非常に大きなこの役割を今果たしているということを感じました。それから、このフィンランドに行ってですね、フィンランドという国は、まあ、人口120万で、大阪に住んでる人と同じぐらいで、日本と同じぐらいの国土の中に住んでるんですけど、もう湖と森林しかない国ですからね、首都が財産。そういう意味では日本とよく似とるんですけど、だから人を育てることに非常に力を入れてですね、まあ、フィンランド教育というと、まあ非常に有名なんですけど、先ほどもちょっとお話しましたけど、そういう中でそのヘルシンキにそのインキュベーターセンターとかそういうところも見学したんですけど、私の感じたのはそのやっぱり Think small first ですね、そういう小さいところから考えようという考え方、これは日本でもですね、ぜひそういうふうにしてほしいというふうに思うんですけど、まあ、物事をするとき大きいところから考えないですね、ちっちゃいものから考えて、弱いところから考えていこう。でフィンランドではそうインキュベーターセンターもその中小も入れて、そしてノキアというまあ大企業はまあありますよね、そういう人たちも一緒に入ってこう開発しているというような話しておりました。それから産官学と言っておりますが、これに市民を入れてですねやっとられると、例えば保育所に子どもがこう預けるわけです。その子どもたちがどうなってるかということですね、そのデジカメで映像として撮ってそれを配信するというのをそのインキュベーターセンターでやっとるんですけど、それを今全国200カ所でやってるということはですね、そういうことを市民も参加しながらやってるという、まあ、現実を見せていただいてですね、まあ、この小企業憲章というのは各国でやっぱりやられてるなということを感じて、日本にもぜひそういう大きい目当てとしてですね、そういう憲章をしていただければですね、本当に中小企業、物事をするときは中小企業のことから考えて発想していくという大きな転換ができて、その地域が豊かになっていくんじゃないかなというふうに私は、まあ、思って帰ってまいりました。で日本でもそういうことの芽生えがあるということは、まあ、小鳥さんがちょっと小鳥さんじゃないわ時田さんが喋ってくれると思いますので、一つよろしくお願いします。
どうぞ。はい、事務局の時田と申します。まあ、地域振興と中小企業憲章の実現ということなんですが、小鳥副代表も言われましたように、中小企業憲章というのは非常にこう国のですね、まあ、大きな まあ、国で制定するということなんで、まあ、一足飛びにはいきませんので、まず岡山県の中小企業家同友会としては何をやるかということで、まあ、地域の中小企業振興基本条例というのがですね、まあ、全国的に今できてまして、県でも千葉埼玉はじめですね、9つの県ではできております。北海道もできておるというふうなことで、それと同じように市町村でもだいぶこう全国的にね、出来出しまして、市町村の各自治体での中小企業振興基本条例を作ろうという運動を、これも、4,5 年前から岡山県の同友会でも始めております。でこれはなぜかといえばですね、今さら市町村の中小企業振興基本条例とかですねいうのが必要なのかという話もあるわけですが、実は、戦後ずっとですね、特に自治体独自が産業振興を考えるというんですかね、まあ、そういうふうな必要がなかった時代が40年ずっと右肩上がりで続いてきてるわけですね。それがこうバブルが弾けた頃からですね、ご存知のようにこう財政がですね国にもありませんし地方自治体にもないということで、やっぱり地方自治体独自でですね、やっぱりこう危機感を感じて対応策を練っていかないと、それこそ第3というか他にももっとあるんだと思うんですけど、北海道の夕張の破綻のようなことがですね、もうあらゆる自治体で起こってくるというふうなことになってくるだろうというふうなことが言われだして、自治体とか東京の方では区段階でですね、もうだいぶ早くから先進的に中小企業振興基本条例というのをその地域で作って、自分たちで考えていこうというふうなことをやってます。最初にしましたのが東京都の墨田区でですね、これは1979年にですね、まあ、全国初と言ってもいいと思うんですけど、都内では初の中小企業振興基本条例というのを作ってましてですね、それでその一番のきっかけはやっぱり墨田区は東京23区の中で中小企業が一番大きかった多い、まあ、区だったんですね。ところが70年のもう終わりになりますと、中小企業の数がですね現実にどんどん減っていくと、それで、まあ、減っていくもんですから、その地域 その疲弊というんですかね、経済的な疲弊が始まっていくと、それからその人口もですね、もちろん働くとこがなくなって減っていくわけで、地域がまあ元気を、地域そのものがなくなっていくと、でこれに危機感を感じた、まあ、墨田区の人がですね、ここが本当にこう先進的に素晴らしいなと思うのはこの点なんですが、中堅職員200人がですね、9選 その墨田区内の工場をですね、もう一人一人がこうしらみつぶしにですね、実態調査をこう行ったというんですね。そういう中で中小企業 の実態を知って、その区の職員、幹部職員と中小企業の経営者がですね、お互いにこう顔と顔を見てですね、お互いの本当に認識を深め合った、そういう場になったというのがそのきっかけなんですね。それからまあ定期的にですね調査をしまして、しっかりしたデータをもとに墨田区 の企業台帳というのをね作って、それが後 その区行政のこう大きなまあ活性化に結びつけるですね役割にまあつながっていたというふうなところです。それとやはりそこでまあ都では最初の中小企業振興基本条例というのがですね、まあ、区議会でまあ作られるわけですが、それを作ったおかげでですね、それまで中小企業 の振興策といっても、まあ区全体のごく一部というんですかね、そういうイメージだったんですが、この振興基本条例が再度こう前回言ってできたおかげでですね、やはり区政全般に占めるこう中小企業振興がですね、非常にこうウエイトが高まっていくし、その翌年度から産業振興会議というのを作りましてですね、これは土井代表も今さっき姫路も言われたように、まあ、区の職員だけが考えるというスタンスじゃなくして、中小企業の経営者であるとか研究者であるとか、それからまあ消費者とかですね、エンドユーザーであるその一般市民も参加した産業振興会議というのはですね、まあ、市長区長の直属としてまあできていって、そこでいろいろですね現実的な計画化して、まあ、その実践についてもですね、みんなで協力してやっていくということで、 一橋大学の関光弘先生なんかもね、岡山へよく来られると思うんですけど、この時はですね、関先生は東京都の指導所というところの、まあ、職員というんですかね、まあ、その後一橋大学の教授になられるわけですが、まあ、非常にそれを題材にしていろいろな本も出されましたしですね、非常にこう第一人者としての中小企業のこう経営者経営についての学者にもなられたというふうなことです。時間がありませんのであと飛ばしますが、大田区でもそういうことでですね、数年遅れてできますし、それから近畿の方へ飛びまして、まあ、これも近畿地方では一番有名な、まあ、八尾市ですね、八尾の中小企業振興基本条例というのが、まあ、2001年にできました。それで岡山も3年前にですね、この八尾市の、まあ、一人立役者の一人、まあ、職員といいますかね、産業振興課長の倉本さんという人に私たちの経営者フォーラムに来ていただいて、もう懇親会も含めてですね、非常にこう本音のところをズバズバ話をしていただきました。まあ、そういう中で本当にこう八尾市も画期的に、まあ、変わっていくとかですね、本当にこう短期間の間にですね、どんどんこう施策を作ってですね、本当にものづくりの、まあ、八尾市というものを、まあ、作ってあげいったというふうなところです。でさて、まあ、他にもいろいろ例はあるわけですが、まあ、岡山の、まあ、例といいますかね、岡山も、まあ、岡山は残念ながらまだ全部の市町村の中県も含めてその中小企業振興基本条例というのは制定までは至ってないんですが、まあ、勉強会はですね、もう県の政策課長を含めてですね、もう3年前から毎月1回ぐらい政策委員会や経営者フォーラムでやっておりましてですね、それでこの間まあ、岡山の例ということで和気町の、町づくり政策課長の小金谷課長さんに来ていただきましてですね、お話を聞きました。そうするとこの小金井課長さんにちょっと私も個人的にね、小学校の5つ後輩のもんですから知ってるんですけど、もうこれほど素晴らしい人だったというのは、まあ、20年ぶりに会って痛感したんですが、本当にこう和気町がですね、2年ほど前に佐伯町と合併してですね、合併はしたんですけど、まあ、1600ぐらいのね、小さな町です。だから予算規模も、70億か80億ぐらいですね、まあ、そういう中で非常にこう厳しいわけですが、本当にこう自分たち自身でなんとかこう和気町をしていこうということですね、助け合いのまちづくり条例というのを和気町では、まあ、合併してすぐに作られたそうです。これが、まあ、中小企業振興条例とは若干違いますけど、まあ包含するところも結構あるなというふうに感じてます。でここでは小学校区9つに分けましてですね、それぞれのこう自治会というかコミュニティ教育会で、まあ、1年かけて産業と教育文化と福祉の3分野のですね、5カ年の今年から、2003年までの5カ年の、2012年ですね、5カ年計画を、まあ、作ったと、まあ、いうふうなことです。それをまた全体でアドバイザー委員なんかをまと、求めてこうもっと練り上げてですね、実行をこれからしていこうというところです。もう1分で終わります。そこもまた素晴らしいのがですね、203人の職員がですね、9つのそのコミュニティ教育会へも張り付いてですね、そこの自治会役員、まあ、15人と、それからそこの、まあ、町会議員さんがですね、大体18人ですから、9つで割ると2人ずつぐらいがね、その地域の出身ということと、それから町の職員、まあ、20人ぐらいがですね、まあ、40数人でその町のこう振興事業計画を作って、1年かかって作っていくわけですね。でそれの、まあ、中心になったのがその、町づくり、政策課長の小金谷課長さんで、なんと1年の間に83回ですね、夜の会議に出てですね、やっぱり課長自ら出てこないと話にならんというふうに、まあ、言われたみたいで、やって本当にこう素晴らしいものを作り上げてますし、決してそのお金をかけてですねやるというんじゃなしに、その5カ年の計画についてもですね、1億円の創生 の, お金が、まあ、大体元金は残ってたと、まあ、そのうちの7500万ですねぐらいを5カ年で使ってちゃんとしたその 産業と教育文化と福祉の3分野の事業をちゃんとやっていくと、まあ、いうふうな話を聞きましてですね、それからもう一つはあの乗り合いタクシーも非常にこう素晴らしい、ね、成果を全国的に和気町は注目を されておるそうでございます。はい、まあ、そういうことも含めて、まあ、とりあえずあの、岡山県中小企業家同友会もですね、あのできれば27の全市町村で、この、まあ、3年か5年うちにはですね、あの中小企業振興基本条例をもちろんその町の行政や商工会議所や商工会の方と、まあ、連携しながらですね、ぜひこう作っていきたいなというふうに、まあ、あの希望を持っておりますのでよろしくお願いします。
はい、私がちょっと聞いていいですか。はい、あの基本的 な何を結局条例は条例でいいんですけど、条例の骨組みですね、うん、はどういうものが、まあ、主にあるわけですか。何を結局どうしようということに条例になっているわけですか。
そうですね、あの、まあ、産業の振興といいますか、結局あの現状からいきますとですね、本当にこう自治体にはお金がないと、うん、まあ、いうふうなことですし、そういう中でその少子高齢化がさらに進行するとか、あの税負担がもちろんこう増加されるとか、年金医療介護なんかもね、もっともっといると、それでそれもその自治体が負う部分が非常に多いというね、そういう中であの、まあ、大雑把に言えばですね、やっぱり岡山県内でも、まあ、倉敷岡山はまずまずなんですけどね、特に水島は、うん、その他 の県北行きましてもですね、備前地区の方行きましてもですね、もう16年間バブルはじけ続けてずっとこう地盤沈下と、で企業数はどんどん減ってると、もう後継者はあのいないとかですね、まあ、そういう中でやっぱりこう新たな本当にこう将来展望というのをですね、やっぱりあの作っていかないと本当にこうあの大変なことになるんじゃないかなというのがあの発想の、まあ、それをなんとかこう、まあ、起爆剤としてね、その条例を作ってあの新たな方向で活性化をしていきたいと、まあ、いうことの趣旨でありますが、はい、
あ、なるほど。まあ、皆さんまたあと約20分ぐらいあるんですけど、会場の方からですね、お聞きしたい、まあ、全体の流れは理解していただけたかと思うんですけども、ありましたらどうぞ言ってください。まあ、私が個人的に思うのは、中小企業というのは例えば岡山でもですね、例えば記念ビルとかいわゆる水島とかいうたりするところは大手の工場があるわけですから、これはまあ中小企業とは基本的には言わないと思うんですけども、中小企業はいわゆる地場のまあいろんな業種の方がおられると思うんでね、製造業だけじゃなくていわゆる普通の商売の方もおられるし、いろんなのがあって、その中でそういう人たちがで支えているのが町であろうと思うんですね、うん、町を町いうか市であろうと思うんですけども、それをやっぱり大切にしなければ町っていうのは成り立たないわけですから、私が前に言ったようにどんな立派な会社でも最初は中小企業、零細企業から始まっていって、まあ、大きくなってその今のメーカーとかいうのになったりするわけで、メーカーになるかならないか、いわゆるメーカーでなければ下請けなんですよ基本的にはね。だからそのあたりの、まあ、メーカーになっても中小であることは間違いないんで、岡山全体的には中小企業ですよ。今言うような出先である以外はほとんどがもう、中小だと私は思いますけども、そのあたりがやっぱり元気を出してやってもらわないと岡山の発展というか地域の発展というものはありえないと。だからそこをどうするかという、まあ、意識改革的なものが検証というか、あの条例とかいうものにどう盛り込まれるかというあたりに、まあ、論点があるのかなというふうに理解したんですけど、先生いかがですか。
いや、もう馬場さんのおっしゃる通りですね。やっぱりこの本当に地場を支えているのはやっぱり中小企業だと思います。ファミリービジネスも含めてですね、だからまあ同友会はですね、まあ、そういう企業がきちっとその経営理念をもとに経営方針と経営計画を立ててですね、そういう計画のもとにそのちっちゃい企業は企業なりにですね知恵を出し合って やっぱりいい経営をしていくと、それがまあ馬場さんのおっしゃったように、またそれが少しずつ大きくなっていくんじゃないかと思うんですね。同友会はまあ幸いなことに入っておられる企業は全部とは申しませんけど、結構元気な会社が多いということは、そういう、まあ、理念をもとにして、そして人間尊重の経営をしてきたからではなかろうかなと、いうふうに思います。もちろん同友会で入ってないからほんならダメだとかいうことは全くなくてですね、やっぱりいい会社をしているというのは共通してですね、やっぱり自分の考え方、フィロソフィーとか理念とかクレードとかいうものをきちっとしながら計画を組み立てていっているのがほとんどじゃないかと思います。だからそういう人たちが本当に手を組んでですね、この岡山の地域を良くしていくという、その前段階としてですね、その地域振興条例とかですね、さらに国の方からの大きなその国の何というか全体的に大きな立場から、その中小企業がやっぱり 99.8% が中小企業ですから、働いている人の 80% は中小企業ですから、そういうふうな制定というのが、まあこの先に見えていくもんじゃないかなというふうに思います。
どうぞ、どなたか岡さんどうですか何かあったら、はい、ちょっとマイク、
いつもありがとうございます。今のこの議論じゃない質問をさせていただきたいんですけれども、実は土井先生の私の家のですね、冷蔵庫には276-3231と、ここへ私が倒れたら救急車が来る前に電話して予約してくださいよというのをバーッと貼ってあるわけですよ。それで先生が先ほどですね、もう6時には閉まってというふうなことをちょっと言われたんで、若干の不安の面があるんですけれども今のようなですね、午前1時とかその変な時間に行けるかどうかいうことをですね、ちょっとお尋ねしたかったんですね。
はい、もういつでもですね、うちは24時間
そうですか
空いております。ただ遅くまで外来をすることはですね、もうドクターが疲弊するんですね。で今それで問題でですね、もうどんどんやめていくということが、まあ、急性期病院に起こってるわけですね。だから、まあやっぱりドクターを可愛がってやらないといけないんで、外来は少し早めに終わるんだけど、何か問題があれば24時間常に待機しておりますので、全然それは問題ないと思いますので、はい、そういう意味でございますので。
それはあれですか、明らかに首から上の倒れ方をした時のみであって、ひょっとしたら心臓の方かなと言った時はちょっと、
いや、まあ大丈夫です。もしそういう方でもこれちゃんと連携しておりますから、何かあれば榊原病院とか岡山大学とか医療センターとかいうところに紹介できると思います。
そうですか、はい、もう一つですね、一般の人には分かりにくいんですけど、救急車を呼んだら救急車が指定したところしか行かないというふうに考えている人も実
際、いや、そんなことはありません。
家族の意思で病院に行けるんですか、今。
もちろんです。
ああ、そうですか。
はい。
わかりました。ありがとうございました。
はい、あれは先生、あれですか、交通事故のような場合は、まあ、意識がないというなってくれば、相手ところに入れるとかいうことはあるんでしょうけど。
いや、そんなことを、意識がなかったら、もう、それなりの病院をちゃんと探して、救急隊を行きます。
でその場合だったらどこどこ行ってくれって言えば
行きます。救急の場合も意識状態とかによってそれが処置できるところにちゃんと連れていくはずです。岡山県は割と病院連携とか病診連携はよくできていると思います。ドクターの数も全国レベルからとかなり高いし、医療機関もしっかりしているんじゃないかと私は思ってますので、まあ、岡山はある意味では幸せかな。でこんなこと僕は言っちゃいけませんけどはい、すみません。
はい、どうぞ。はい、
すみません、今日は土井先生いろんなお勉強させてくれてありがとうございました。 今さっき、2つの問題を私考えとったんですが、一つはこの中小企業という人とのもう私も長いこと生きとるんですけど、大資本と中小企業という一つの枠があって、それでだんだん歴史上その中小企業というのが今現在どうなっとるかという現状、これはテレビいろんな状況でもう私たち一般市民はよく分かるんですが、その岡山市の場合に私はこの間生活の中で感じておるのが、ここの法官庁の公民館活動の中に障害者の子どもさんというか、まあ、この頃言葉がたくさんありますから私も勉強しようんですけど、不登校の人とか、それから障害の人とか、そういうようなお方で学校行くのに困っておられる人たちが何か仕事を求めて、おられると。でその父兄たちの集まりが今法官庁の岡台のこちらのところに今公民館活動でやっておられます。で私もこの間もうフラッと行ったんで行ったというのはまああることで行きましたら、お母さんやお父さんたちが、お父さんもおられました。こういうことなんです。もう近所の商店街、近所の商店街に子どもたちが何かお手ごができるとか、それから教えてもらいたい、例えば具体的にお店のまあまあ物を売ることとか、それからもう具体的に言ったらこんなものを作るんじゃけえど、これをどういうように持っていくとかいうような、そういうことを教えてもらいたいんじゃけえど、それをボランティアでお手をする人たちが学生に、この岡台の辺の学生に、お頼みしたら何人か来てくれて手をしてくれておるんですが、こういう一つの今の格差がたくさんある現実、日本の格差の中で私たちはこういう子どもの、まあ、これは教育の、先ほど土井先生とか皆さんこちらの先生もおっしゃるように教育の問題や子もありましょうが、その中で何か職業とのつながり、そういうものを考えておられる町村が今2つあるんですが、これをご披露しとけばと思うんです。例えば今和気町の話が出ましたが、三崎町この頃は出ておりますね。それから吉備中央町、その2つの町の中では例えばまあ、たくさんの業者に言いますのが、例えばパンを作る、それから牧場の乳を絞るというような、そういう企業の中で何かこうどう言ったらいいんですかね、地元の人たちが協力して我々がやっておる企業の立ち上がりというものを町の方も町の方も誰か考えてくださるんですけど、なかなか難しいという話を聞いております。それから三崎町の方もこの村最近の話ですけれども、田んぼの話ですが、その名前は棚田の問題ですけど、棚田などもその先ほどの土井先生の話の中にも、そういうお役所さん過疎化されてお役所さんが困りおるというような現実を、町が何かしようという人もおられるようなんで、そういう点なんかも、もうなんかこう岡山は一つの ある程度いいようにいけんでしょうが、まあ、岡山県の中にもそういう問題点がもうたくさんあると思いますんで、そういうお方の中のどう言ったらいいんですかね、企業とそれから教育とか文化というようなものをこうね、こう考えていただければ、いろんなこともまだ前に進むんじゃないかと私一人ばかりこう考えておりますが、すみません失礼ですけど。
いや先生ちょっと私も松岡先生のお話には十分答えられないと思うんですけど、本当に今障害者という、言葉が良くないと思うんですけど、本当に困っている方もたくさんいらっしゃることは存じ上げております。だからどういう会でもそういう障害者雇用について関心非常に高くてですね、これ全国レベルでいうとかなり活動してるんです。で、岡山でもどういう会ではですね、その特にこれを本当はどういう会の中で障害者の部局を作りたいとは思っておりますけれど、そこまでは実際は行ってないというところですね。私たちの病院では今障害者も雇用したりしてやっておりますけれど、十分だとは思っておりません。そしてまた、いろんな受産施設がありまして、そこで名刺を作ったりですね、クッキー焼いたりすることは私ども病院では購入したりしておりますが、やっぱりこういう問題は社会全体がですね、やっぱり取り組んで、このハートとハートのパイプラインじゃなしに心と心の触れ合いというのがですね、これは本当に難しい問題で、それぞれのこう人がやっぱり考えていくということがね、少し前進していくんじゃないかと。どういう会でもこういう問題は取り組んでいる企業も結構たくさんあります。ただそれが岡山県でどれだけできているかというと、まだまだ問題あると思います。朝日放送なんかはですね、トモニーという会社があってですね、障害者、知的障害者で運営したりですね、個々の施設は結構ね、岡山県もあると思いますけど、十分であるとは考えておりません。どういう会もそっちのことも関心持ちながらやっていきたいというふうに思っています。
ありがとうございました。それから早く言えば三市、吉備中央町のこととか、それから今棚田の問題なんかでやっとられる考えとられる三崎町とか、そういうところなんかにも一つのもの東京都などで言えますば町工場とかいうような、そういうような私らのイメージとしたら、そういうようなところのこのお話じゃろうと私は思いますんで、十分これから大事な教育の問題も十分考えてくださってよろしくと思いおります。そういうことです。
はい、ありがとうございました。もう時間があれなんですけど、もう一人ぐらいもしよろしかったらお聞きしますけども、どうですか。50分近いんで、あと 2,3 分ぐらいで終わりたいと思いますけども、いかがでしょう。何か皆さんもし何か足らないことでありましたら、どうぞ言ってください。どうぞ。
はい、はい、三崎町の棚田の問題とかですね、まして先ほど私が例に挙げました和気町なんかでもですね、山田地区っていうのは本当に人口が急激に減っているんですけど、棚田がまだ残っておるんですけどね、それでその山田地区という一個の小学校区 その自治会で1年計画をしまして、その辺をどうするかというような議論もだいぶ出たようです。しかしながら実際その維持するにしてもですね、もう若い人がいないとかですね、だからその辺をこうどう まあ、地域全体でとか、それから周辺の地域も含めて、なんとかしていこうというふうなですね、こうそういう、こう動きが出てくるというか、まあ、そういう視点でのなんかまあ、産業振興計画なり地域の活性化計画というのがやっぱりできてこないと、このままでは、うん、こう大変なことになるなというのもありますし、それから話はちょっと大きくなりますけど、まあまあ、大都市へですね、やっぱり人口集中というのがこの間行われてまして、限界集落というようなことをね、最近よく聞きますが、そういうなのもこう存続が危ぶまれているこう限界集落が1800箇所ぐらいね、全国あるというふうに言われておりますし、まあ、その辺についても本当にこう地域地域でこうなんとか活性化とかですね、そこで本当にこう暮らしていけるとか、まあ、暮らすためには何か働く場がね必要なわけで、まあ、そういうものをまあ作っていくと、そういうことに、まあ中小企業の団体としては本当にこうなんとか新たな方向をですね、この中小企業検証や産業振興政策の中でですね、やっぱり考えていきたいなというふうなことを非常に、切望もしてますし、できれば本当にこうなんとかですね方向性をつけていくと。それからまあ、そのためには中小企業がどういう会もですね、やはり1200名2000名ぐらいにして全県下にやっぱり前向きな元気な企業を経営者をまあ作っていくと、まあ、そういうふうな輪の広がりをですね、ぜひこう作り出していきたいなというふうには念じております。
はい、副代表どうですか、一言で終わりますので。
ありがとうございます。ですね、ちょっと私申し上げようと思ってると、ちょっと少し時間がちょっとあるので、ちょっと少しいいですかね。
はいはい。
金融アセスメント法案のことを私ちょっとさっき申し上げたんですけど、このアセスメント法案っていうのは実はアメリカに地域再投資法っていう法律がありましてですね、地域再投資法で、これはどういうことかと言いますと、地域の金融機関が地域で集まったお金を地域に何十パーセント以上使わんといけませんよという、そういう法律なんだそうですね。で、今までは金融機関が例えばその地域で集まった金でも利益が上がるところへどこでも持って行って、その要するに利益を上げてたと、こういうふうなところの中で、例えば土地にですね金を出して、そのどっかの銀行が破綻したというようなことがあったような感じのことも皆さんご記憶にあると思うんですけど、まあ、つまり地域とですね、まさしくその金融機関が密着につながっていかないと、先ほどの棚田の問題じゃないですけど、そういうようなことについても企業努力であったり個人努力であったり企業努力であったり地域の銀行の努力であったりを超えて、日本全体のその努力で、そういう小さな問題全体が部分をその支えるというかですね、そういうそのつまり検証という形につなげていかないことには、その部分部分のことを取り上げて、ここはできてない、ここはあっちができてないということをその議論するということももちろん非常に重要なことで、それは避けて通れないことですけども、全体のその検証という形の中から、まあ何て言いますかね、こう雨が降ったら傘でバサッと全体をその覆うような大きなその理念がですね、絶対的に必要になってくるというか、つまりその金融機関であっても、我々中小企業の経営者であってもですね、それから同時にそのお役所をなさってらっしゃる、その棚田をやってらっしゃる方なんかでも、全てその全体の大きなその国の大方針の中にその存在しているんだということを知っておく必要があるというかですね、そこにその検証ということの大きな意義があるというか、意味があるというかですね、そんな感じのことを思ったりするんですけどもね。
はい、ありがとうございます。
失礼いたしました。はい、
まだたくさんお話があると思いますけども、一応ですね50分ということで一応終わらせてもらいますので、今日は本当これでありがとうございました。終わらせてもらいます。
ありがとうございました。
今一度盛大な拍手をお願いします。
どうもお世話になりました。
ありがとうございました。以上をもちまして第29回岡山適塾を終了させていただきます。お足元の悪い中、多数のご来場いただきましてありがとうございます。次回は6月25日の水曜日午後6時半より当サンタホールにて 桃太郎のからくり博物館館長住宅雅人様をお迎えしてご講演いただく予定となっております。お誘い合わせの上多数ご来場いただきますようよろしくお願いいたします。本日は長時間にわたりましてありがとうございました。どうぞお気をつけてお帰りください。